そんな爽やかな気候の中、この人は一体どちらに出かけているでしょうか。呼びかけてみましょう。街角レポートです。今週の担当はたけちゃん。
さあ、こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。ならぬ清水たけしの今日は担当でございます。
はい
はい、今宮本さんからご紹介ありましたけれども、今外はですね 22.3 度でですね、昨日までの朝に比べると本当に昨日本当に半袖ないとかなり苦しかったんですけども、今日は僕はちょっと長袖の上着なんかを羽織っても、なんとかまだ大丈夫な、はい、紫外線対策もぜひともこう羽織って対応していただきたいと思います。
はい、
今日ですね、宮本さん、まずですね、調布はちょっと今にぎやかでして、まず駅前でですね、今日はバザーがやってるんですよ。
はい、
なのでですね、例によって一回行ったことのある方はお分かりになると思うんですけれども、いろんなものが並んでいまして、たくさんの方が参加しているんですけれども、私今日はですね、調布市小島町2丁目33にあります、市役所と田作りの前でやっています親子祭りと、そして青少年フェスティバルのイベントの方に、今お邪魔しております。
はい、
はい、
このスタジオにも聞こえてきますよ、いろんな音が。
これからレポートするんですけれども、なんだったらスタジオに呼んで聞いた方がいいんじゃないのかなってちょっと思ってますそうならないようにですね、ちょっと私レポート頑張らなければなと思ってるんですけれども、このですね、調布親子祭りの方は今回で30回を迎えておりまして、
はい、
去年ゆうこりんがですね、親子祭りの事務局の方にお話を伺っていたんですけれども、外の野外ステージと、田作りのですね、舞台の方か、ホールからもですね、イベントをやっておりまして、
はい、
この後、11時からですね、楠木ホールの舞台ステージの方では児童館の和太鼓サークルから始まってですね、SPC さんとか茅原さんとかがやりまして、1時間半ぐらい和太鼓のステージが続いて、12時半から奏楽があって、午後はソーラン節やダブルダッチ、ジャグリングなども予定されています。
はい、
そして、外野外ステージの方はですね、こちらですね、一足早く10時から、イベントスタートしてまして、この11時の時間帯はですね、11時以降ですね、時間帯は、けん玉のパフォーマンスがあったり、先ほどと同じ、ソーラン節とかダブルダッチ、ジャグリングのステージも予定されています。そしてですね、毎年恒例の、お化け屋敷なども、やっておりますので、ぜひともですね、そちらも参加していただきたいんですけれども、今日はですね、調布市児童青少年フェスティバルの、実行委員会の方に、これからお話を伺おうと思います。今日は、染地児童館の館長さんでいらっしゃる小川信之さんにちょっと、見どころなどをお伺いします。今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
小川さん、
はい、
僕もう去年ぐらいからレポーターをやってるんで、まだよく分かっていないんですけども、この親子祭りと青少年フェスティバルって、なんか違いはどの辺にあるんでしょうか。同時開催してるんですか。
そうですね、同日開催をしていて、調布の子どもたちを対象にしているという部分では全く同じ目的でやっております。親子祭りの方は市民団体の方が手作りで行っているものになります。児童青少年フェスティバルの方は調布市の児童青少年課が主催で行っております。児童青少年フェスティバルは市内の、全11児童館と中高生のための、青少年ステーションキャップスというのが、同日で一緒に開催をして、子どもも大人も一緒に楽しめる、そういった、世代を超えた楽しい一日を過ごせるスペースを、作っております。
今児童館が11キャップスを含めて12あるという話だったんですけど、さっき野外ステージで説明をされたときに、各児童館に実はキャラクターがいるんですよね。
そうですね、本日はそのキャラクターの紹介とですね、キャラクターの人気投票、統一選挙をやっておりますので、ぜひ皆さんに来て投票していただきたいなと思ってます。
富士見児童館は富士山を模した富士くんとか、あと玉川児童館は怪獣をモチーフにしたタマゴンとかがいるんですけど、染地児童館はちなみに、
染地児童館はですね、羊を模した孫明というのがあります。とても食いしん坊なキャラクターになってます。ぜひ皆さんに投票してほしいと思います。
ちょっと投票ってどちらでできるんです
か。投票はですね、児童青少年フェスティバルの本部に行きますと投票用のチラシがありますので、そちらをもらって田作りの東側の壁にですね、それぞれの投票箱がありますので、そちらに入れていただければと思います。
あの 親子祭りの方では、今日が母の日ということもありまして、布を使って、カーネーションを作っているイベントがあったりとか、あと結構お母さんたちが目立つ印象なんですけれども、こちらの青少年フェスティバルの方は、なんかベーゴマがあったりとか、けん玉があったりとか、ちょっと見てるとお父さんたちが見てる印象があるんですけれども、ちょっとそのあたりの説明もよろしいですか。
はい。児童青少年フェスティバルの方では、昔遊びとですね、新しい遊びということで、昔の遊びの方ではベーゴマ、けん玉を、そして最近の遊びということではちょっと工夫を凝らした、今年はラグビーを模した、ボードゲームと、新元号にちなむ、ゲームを、しております。あとはですね、お母さんにも楽しんでいただけるようにビー玉を使った万華鏡の工作をできるようになっております。はい、
今日今小川さんと一緒に、本部の前にいるんですけれども、すぐ、向かって北側の方ですね、アフラックとタズフリの間の道路の方もちょっと、ここを押さえて、これスポーツのブースになるんですかね、こちらは。
はい、今回はですね、特別企画としまして、タズフリとアフラックの間の道路をちょっと借りましてですね、ワールドカップのラグビーのワールドカップが行われますので、ラグビーワールドカップの、企画と、あと2020年のオリンピックパラリンピックに向けてですね、調布で近代五種が行われますので、近代五種の、アピールイベント、そして今調布市の児童館で取り組んでますジャンジャンという新しい運動遊びのプログラムを特別にできるような、ブースを設けております。
ジャンジャンってどんな遊びなの？
ジャンジャンはですね、勝敗に こだわらないで、体を動かすことが楽しいって思えるような遊びを、大人も子どもも一緒にできるようなプログラムを作っております。はい、
なんか本当に今初めてジャンジャンって伺ったんですけれども、最近始まったんですか、この取り組み。
そうですね、2018年から始まっておりまして、今2年目迎えております。
対象年齢とか。
はい、対象年齢はもう乳幼児も小学生もそれこそ大人も一緒に遊べるぐらいの、本当に体を動かすことが楽しくなれるような感じになっております。はい、
今、いろいろと全体説明していただいたんですけれども、小川さん的に今年力を入れているものっていうのは他に何かありますか。
私はですね、特にこのジャンジャンというのに力を入れてますので、はい、ぜひ皆さんに来ていただいて、スポーツにもよらない、勝敗にもよらない、体を動かすことがこんなに楽しいんだって思える時間を過ごしてもほしいなというふうに思ってます。
ありがとうございます。あと小川さん、今各ブースの方のご案内をいただいたんですけれども、他にもの飲食のコーナーとかも全部充実しておりますよね。
はい、お役祭りの方でですね、飲食、焼きそばも、お団子ですとかですね、フロートなど様々用意されております。はい、ただ飲食の方はお金が、実費負担がかかりますので、そちらだけご了承いただければなというふうに思ってます。はい、
宮本さん。
はい、
というわけでですね、今自動、館長の、いらっしゃいます岡川さんにお話をいろいろ伺っていたんですけれども、
はい、
この、児童館のフェスティバルはですね、こっちの方は、32回なんですね。
うん、
で、基本的に野外ステージを中心に、世代を超えた方々に、世代を超えて、親子を中心に様々な方に、触れ合ってもらおうという、そういうイベントになっております。
なんかね、お話聞いてると、もちろんお子さんには楽しいイベントだと思うんですけれども、携わってらっしゃる大人の皆さんも一緒に楽しんでいらっしゃる様子っていうのがすごく伝わってきますね。
はい。はい。というわけで今日はですね、調布市の、親子祭りと児童青少年フェスティバルの、児童青少年フェスティバルの、実行委員でいらっしゃいます小川信之さんにお話を伺いました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ではスタジオにお返しします。
はい、ありがとうございました。なんかちょっと最後は慌ただしくなりましたが、街角レポートのコーナーでした。